声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和5年10月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-1141 までお願いします。それでは10月号の内容を紹介しましょう。トラックには特集、視聴者耐震対策と事業について、北校舎が11月に開庁します。第25回首都多賀城万葉祭り、みんなで祝おう多賀城創建1300年、古代米を知り、人と人がつながりますです。トラックさんは市政情報、トラック4は多賀城ホットトピックス、トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。
特集、市庁舎耐震対策等事業について。北庁舎が11月に開庁します。令和3年11月に工事着工した北庁舎が9月15日に完成し、11月から順次開庁します。工事概要、鉄骨・鉄筋コンクリート造り、地上5階建て、建築面積 1199.55 平方メートル、延べ床面積 4214.16 平方メートル、工期、令和3年11月30日から令和5年9月15日。市庁舎耐震対策等事業の事業計画について。現在市庁舎耐震対策等事業では、市庁舎等の耐震対策、老朽化対策及び津波浸水対策を実施しています。北庁舎は現東庁舎の耐震対策として建て替えし、11月に開庁します。その後東庁舎を解体し、その跡地にエントランス棟を増築します。このエントランス棟には、老朽化した母子健康センターを複合化します。また、労災拠点機能として重要な電気機械設備を西庁舎地下1階から移設する予定です。最後に、老朽化した西庁舎の改修を実施します。来庁舎や市役所近隣住民の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。北庁舎、東庁舎の耐震対策の建て替えとして増築、11月開庁。東庁舎、老朽化及び耐震不足のため解体、解体時期は令和6年度。エントランス棟、1、老朽化した母子健康センターを複合化、2、津波浸水対策として西庁舎地下1階の電気機械設備棟を移設、複合化と移設は令和7年度。西庁舎、老朽化対策として改修、改修時期は令和9年度。市役所内の各課の配置が変わります。11月に北庁舎が開庁し、各課の配置が変わります。令和6年度中に東庁舎を解体するため、東庁舎2階の総務課、 地域コミュニティ課、秘書室も今後移動する予定です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせは財政課管財契約係。第25回首都多賀城万葉祭り。日本最古の和歌集、万葉集編纂の中心的役割を果たしたとされる大友のやかもちは、晩年、陸奥安土県鎮守将軍となって多賀城に来在し、この地で没したと言われています。首都多賀城万葉祭りは、やかもちが生きた時代のロマンを祭りで再現することにより、多賀城の歴史と未来を広く市民に語りかけるとともに、首都多賀城の魅力を発信する市民手作りによるお祭りです。万葉衣装行列。日時、10月8日日曜日、12時15分から13時。場所は文化センター西側道路から多賀城駅前公園。内容、子どもから大人まで万葉衣装を身につけて練り歩きます。万葉衣装行列の前後に周辺道路の交通規制を実施します。雨天の場合は行列は中止となります。小雨欠航です。万葉祭りの楽しみ。日時、10月8日日曜日、12時30分から15時。場所は多賀城駅前公園。内容、多賀城太鼓、多賀城獅子踊り、古代笛と巫女の踊り、朗唱、歌読み、万葉踊りなどの万葉ステージ、茶席、売店。なお、雨天の場合は文化センター小ホールで開催します。万葉祭りと学び。日時、10月8日日曜日、14時から15時。場所は文化センター第4会議室。内容、大友のやかもちの集い短歌大会表彰式公表、犬飼公幸氏の基調講演。問い合わせは首都多賀城万葉祭り実行委員会吉田、電話090-1378-3608へ。みんなで祝おう多賀城創建1300年、ボリューム5。多賀城は2024年令和6年に創建1300年を迎えます。創建1300年を盛り上げるため、多くの企業や市内の地域などで関連イベントや記念グッズ制作などに取り組んでいます。今回はその取り組みの一部を紹介します。多賀城創建1300年記念ラッピングバス。多賀城創建1300年記念のロゴマークを株式会社千栄交通が運営している西武線バスにラッピングし、市民の皆様をはじめ多くの人に創建1300年に向けプロモーションしています。多賀城創建1300年記念ラッピング自販機を株式会社エネオス仙台製油所と東方アセチレン株式会社、株式会社ミヤビアン上等館に設置しました。問い合わせは市民文化創造課文化創造係へ。古代米を知り、人と人がつながります。古代米を学習へ。古代米とミニ稲を交配してできたプチ古代米。仙台市在住の本倉良三さんが本市の特産品が古代米であることから、子どもたちの教材として活用してほしいという思いから提供していただきました。多賀城高校の科学部でプチ古代米プロジェクトとして部活動で研究していただいております。プチ古代米の研究成果をバイオサミット、バイオサイエンスに取り組む全国の高校生が研究の成果や計画を発表し合うコンテストで多賀城高校が決勝戦に進出。結果は惜しくも受賞とはなりませんでしたが、今後の研究の参考になるような好評をいただきました。最終的には研究結果をプロセスとしてまとめ、小中学生の活動に生かしていただきます。本市の特産品である古代米を使用した 歴史の町首都多賀城のグルメブランドの総称。白米と比べてミネラルやビタミン、ポリフェノールの一種であるアントシアニンなどの栄養素を多く含む古代米。市内の飲食店では古代米を使用したサラダ、おかゆ、麺、チャーハンなどを提供しているほか、もちもちとした古代米の食感を利用したスイーツなど幅広い商品が登録されています。また市観光協会で白の紫の一部の商品を販売しています。古代米使用、多賀城ロマンとこんにゃくベーグルの試食会。多賀城市では中小企業地域資源活用促進法に基づき、古代米の加工群をテーマにふるさと名物応援宣言を行い、市内外で新しい商品が誕生し続けています。令和5年3月29日にリニューアルした古代米使用のおにぎり、多賀城ロマンとこんにゃくベーグル、朝紫の試食会を実施しました。多賀城味噌製造所みそらの里が生産した古代米と川崎町特産のこんにゃくを使用して、従来のベーグルよりも栄養価を意識したこんにゃくベーグルを株式会社利府町にある富士商事が開発、富士商事が運営する石窯パン工房バースデー3店舗と同社 EC サイトで販売、同市で開催されたあやめ祭りに出展し大好評でした。昨年発売されたおにぎり多賀城ロマン、みそらの里生産の古代米を使用し、利府町にあるボンリー宮城株式会社が製造、そのおにぎり多賀城ロマンがパワーアップ。海鮮金華サバ、仙台味噌漬けきゅうり味、牛タン味の3種類が誕生し、多賀城創建1300年記念パッケージで装いも新たにリニューアル。イオン多賀城、イオンモール新利府で取り扱っています。多賀城市の特産品古代米、特別史跡に指定されている多賀城跡や周辺の遺跡からは当時を物語るさまざまな遺物が出土しています。その中に黒春米と書かれた木簡が見つかったことで、多賀城では遠い昔から米を作付けしていたということが読み取れます。この歴史的背景を受け、現在は稲の原種に近い古代米というお米を本市の特産品に認定しています。問い合わせは市民文化創造課交流観光係。10
月22日日曜日は宮城県議会議員選挙の投票日。県議会議員選挙は私たちにとって身近で重要な選挙です。家族や友人とみんなで投票所に行きましょう。投票時間7時から20時、期日前不在者投票、仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前不在者投票を利用しましょう。日時10月14日土曜日から21日土曜日8時30分から20時、場所選挙管理委員会事務局市役所敷地内。最終日10月21日土曜日のみ、母子健康センター市役所敷地内。投票所入場券、未着紛失などで持参できない人も投票できます。身分証明書、印鑑不要。投票所入場券の裏面、期日前投票宣誓書兼請求書欄に氏名、生年月日を辞書し、期日前投票所受付に提出してください。病院などでの不在者投票、指定の病院や施設に入っている人は次の各病院施設で不在者投票ができます。指定病院、千円総合病院、 仙台市立病院、坂総合病院、緑ヶ丘病院、赤石病院、松島病院、宮城理婦液剤会病院、千円理婦病院、指定介護老人保健施設、敬愛ホーム、リハビリパークみやび、グリーンヒルズ、大和塩釜、松島緑の家、リフ仙台ロイヤルケアセンター、加瀬ウェルネスタウン、指定老人ホーム、多賀城園、聖楽園、ウィズ月ヶ丘、ケアハウス月ヶ丘、心の木、松島長生園、第二聖楽園、都府風の音、一の町、身体障害者支援施設など、共有園、開票、参観課、場所、総合体育館。問い合わせは、選挙管理委員会、事務局、選挙係。次に、多賀城市議会議員選挙結果。8月27日日曜日に行われた市議会議員選挙の当選者は次の通りです。池田純、大内優太、斉藤優子、根本麻恵、正浦康美、鈴木静雄、伊藤真由美、千葉文明、阿部正幸、大場和明、佐古美智子、森長一郎、本間圭、佐藤正弘、竹谷秀明、米沢牧子、板橋圭一、中田貞幸、以上18人です。投票数など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは選挙管理委員会事務局選挙係。次に、令和5年度多賀城市総合防災訓練を実施します。日時、11月11日土曜日、9時から12時、場所、ご家庭や職場、指定避難所、各地区集会所、公園など。訓練内容、ステージ1とステージ2に分けて行います。ステージ1、大地震発生とこれに伴う大津波、家屋倒壊、火災、土砂崩れやライフライン被害などの災害を想定して、以下の2つを訓練します。1、シェイクアウト訓練、9時から9時1分、ご自宅、ご家庭でもできる訓練です。9時から約1分間身を守る動作を行う。2、避難訓練、9時1分から10時。地震や避難の備えの点検、安否確認要領なども含みます。シェイクアウトに続き、個人、家族や地域など、それぞれの計画で避難行動を行う。ステージ2、ステージ1と切り離し、想定は設定せず、住民や地域などが協力して、各種災害に対応する共助、防災関係、機関などによる公助について訓練します。3、共助訓練、10時から11時45分。共助訓練の重点地区、ブロック訓練地区として、今回は東部地区、笠上、大城、桜木、八幡地区を指定し、東方中学校、多賀城東小学校、多賀城中学校及び多賀城八幡小学校を会場として訓練を行う。これ以外の地区は、指定避難所や地区の集会所、公園などで地区合同、あるいは地区独自で訓練を行う。4、公助訓練、11時15分から11時45分。 東宝中学校、多賀城東小学校、多賀城中学校及び多賀城八幡小学校で、防災関係機関などによる人命救助やライフライン復旧の訓練、装備品などの展示を行う。災害に備え積極的に参加しましょう。問い合わせは危機管理課防災減災係。次に、令和6年度保育所等入所申請書類の配布。対象、就労などで保育が必要な世帯の未就学児の保護者で、市内の保育所などに令和6年4月1日から6月1日までの間に入所を希望する人。配布開始日、10月13日金曜日。配布方法、市ホームページからダウンロード、または子ども政策課窓口で配布。窓口配布を希望の場合、配布開始当初は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持って来庁してください。詳しくは問い合わせてください。問い合わせは子ども政策課幼保支援係。お医者さんにかかる時のポイント。本市の国民健康保険に加入している人の医療費が年々増加しています。一人当たりの医療費が増加すれば、保険税の負担にも大きく影響します。日頃から健康管理に努めましょう。かかりつけ医を持つ。自分や家族の普段の健康状態や過去の病歴などを把握しているお医者さんがいると、何か心配なことがあったときに気軽に相談したり、病気を未然に発見できる場合もあります。まずはかかりつけのお医者さんに相談する習慣を身につけましょう。重複受診をやめる。同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が増えるだけでなく、重複検査や投薬で体に悪影響を与える場合があります。現在の治療に不安がある場合は担当医と話し合いましょう。柔道制服の施術を受けるときには、負傷原因を正しく伝えましょう。急性の外傷性の負傷でない場合や、業務上や通勤途上の負傷で労働災害に該当する場合は、健康保険の適用にはなりません。詳しくは問い合わせてください。ジェネリック医薬品、後発医薬品を活用。新薬、先発医薬品と同じ効果・効能のある特許期間の過ぎた処方薬で、新薬と同様の安全基準のため、信頼のできる安価な薬です。セルフメディケーション。自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。軽い体調不良の際に、市販の医薬品 OTC 医薬品を使って、自分自身で健康の維持や病気の予防治療をしましょう。お薬手帳は一冊にまとめましょう。薬の重複や飲み合わせによる副作用を防ぐことができます。医療機関を受診する場合は必ず持っていきましょう。無料定額診療事業。経済的理由により適切な医療などが受けられない場合に、安心してより良い治療を受けられるよう、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する事業です。交通事故などに遭った時の医療費。交通事故や喧嘩など第三者の行為による怪我で、国民健康保険や後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けた時は、市役所へ 届け出が必要です。手続きについては問い合わせてください。問い合わせは国保年金課、国保庶務係。
年金生活者支援給付金の請求手続き。この給付金は前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下などの要件に該当する年金受給者への生活支援の目的で、年金に上乗せして給付されるものです。受け取るためには請求書の提出が必要です。すでに支援給付金の給付を受けている人、支給決定し翌年度からは新たに手続きをする必要はありません。支給要件を満たさなくなった人には日本年金機構から不該当通知書が送付されます。令和5年4月1日時点で老齢、障害、遺族の各基礎年金を受給しており、支給要件に初めて該当する人、対象者には日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます。令和5年9月初旬郵送開始。封筒の請求書に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出、郵送してください。原則請求した月の翌月分からのお支払いとなりますが、請求書が令和6年1月4日までに日本年金機構へ到着し支給決定された場合、令和5年10月分から遡って給付金が支給されます。令和5年4月2日以降に初めて老齢、障害、遺族の各基礎年金を受給する人で支給要件に該当する人、年金請求書とともに年金生活者支援給付金請求書を提出してください。老齢、障害、遺族の各基礎年金を受給している人で年の途中から受給要件に該当した人、所得の修正申告や世帯構成の変更により年の途中で支給要件に該当した人は、その事由と該当年月日が確認できる資料及び本人確認書類を持参の上、日本年金機構へ届け出る必要があります。支給要件や給付金など詳しくは基礎年金版、年金手帳、年金証書などが確認できるものを用意し、給付金専用ダイヤルへ問い合わせてください。問い合わせ、日本年金機構給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 在宅高齢者福祉サービス。本市では市内に住所を要する高齢者の方やそのご家族が自宅で安心して生活できるよう、日常生活を支援するための各種サービスを行っています。利用するためには事前に申請登録が必要ですので、対象要件などの確認の上相談してください。相談は各地域包括支援センター、西部地区、電話 309-3950、 中央地区、電話 368-6350、 東部地区、電話 363-4055 でも受け付けています。高齢者等安心見守りサービス費等助成事業、10月開始。安否確認や緊急通報など事業者の見守りサービスを利用する際の初期費用などの一部を助成します。対象者、1、65歳以上の一人暮らしの人、2、一人暮らしで身体障害者手帳1級または2級を所持している人。助成内容、1、機器設置費などの初期費用、2、機器設置費などの 初期費用が発生しない場合は、月額利用料、助成限度額15,000円、申請受付開始10月2日月曜日より、在宅用介護者紙おむつ等支給事業、常時失禁状態にある高齢者を介護している方に紙おむつや尿取りパッドを支給します。対象者、65歳以上の常時失禁状態にある高齢者と同居し無報酬で介護している人、利用料無料。高齢者徘徊 SOS ネットワークシステム事業、認知症などの高齢者が徘徊により所在地不明となった場合、市役所や警察、コンビニエンスストアなどの協力機関に連絡し、早期発見につなげます。対象者、おおむね65歳以上で認知症などにより徘徊の恐れのある人、利用料無料。登録時に必要なもの、ご本人の写真、現在の顔写真と全身写真、大きさは横5センチ、縦7センチ。在宅介護家族支援事業、日常生活を営むのに支障がある高齢者を自宅で介護している家族が、緊急の事由、疾病、事故などにより介護ができなくなった場合、高齢者を市が指定する施設で一時的に介護します。利用期間7日以内。対象者、65歳以上の高齢者と同居し介護する家族、ただし介護保険による同等のサービスを受けられる場合は利用できません。利用料、1日につき832円、その他食費及び日常生活費などの実費負担があります。対象者や利用料などサービス内容が変更または廃止になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、介護・障害福祉課介護支援係。マイナンバーカードを休日に受け取ることができます。平日のマイナンバーカードを受け取りが難しい人のために、休日窓口を開設します。開設日時、10月15日、11月12日、12月10日、令和6年1月14日、2月11日、日曜日、毎月1回、9時から12時。必要なもの、1、交付通知書、はがきまたは再通知書。2、本人確認書類、その1、顔写真付き観光書発行の証明書、1点。運転免許証またはパスポートなど。その2、顔写真のない観光書発行の証明書、いずれか2点、健康保険証、医療費受給者証など。3、通知カード持ってる人のみ。4、住民基本台帳カード持っている人のみ。カードの受け取りができる人、原則カードの受け取りは本人です。15歳未満の人または成年被後見人は本人と法定代理人が来庁してください。本人確認書類は本人と法定代理人の両方が必要です。やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、来庁困難の理由に該当する場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。該当する場合は、追加の持ち物があるため、問い合わせて確認してください。休日窓口は、マイナンバーカード関係事務のみの手続きとなります。問い合わせ、市民課市民係。初心者向けスマートフォン体験会を開催します。各公民館にて初心者向けスマートフォン体験会を実施します。 これまでの講習会と比べて内容を増やしました。スマホでできることをたくさん体験してください。内容、コース1、スマホの基礎。コース2、LINE 入門。コース3、マイナンバーカードの申請方法。コース4、マイナポータルの活用方法。コース5、e-tax の利用方法。コース6、健康保険証利用の登録。公金受取口座の登録。コース7、全国版救急受診アプリの利用方法。日時、場所、申し込み方法など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、企画課 ICT 推進室。
多賀城ホットトピックス。皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係。電話368-1141。防犯と更生の重要性を一緒に PR。防犯・社会を明るくする運動合同啓発キャンペーンは7月28日、多賀城駅前公園と JR 仙石線多賀城駅周辺で行われました。市防犯協会連合会の会員に加え、更生保護女性会の会員や多賀城高等学校生徒会も参加し、防犯と社会を明るくする運動の呼びかけを一緒に行いました。啓発活動の時間では、多賀城駅周辺を通行する人たちへ啓発品を配布し、特殊詐欺被害の防止や自転車などの盗難への備え、社会を明るくする運動の PR などを行いました。親子で一緒に楽しく遊ぼう。サンミライ多賀城イベントプラザステップ夏のレクリエーションフェスティバル2023は、市レクリエーション協会の協力のもと8月20日に行われ、約500人が参加しました。心と体の健康づくりを目的に開催され、ニュースポーツやラクロス、トランポリンなどの体験コーナーが設けられ、親子で楽しむ様子などが見られました。ステップに隣接するサンミライ多賀城復興団地内の企業と福祉作業所による手作りの料理やオリジナル製品の販売も行われ、多くの人でにぎわいました。甲子園へ多賀城からも熱く応援。第105回全国高等学校選手権記念大会は8月23日、阪神甲子園球場で決勝戦が行われ、宮城県代表として出場した仙台育英学園高等学校硬式野球部が大会連覇をかけて試合に臨みました。当日は市民会館大ホールでパブリックビューイングが行われ、同校の生徒、市内スポーツ少年団の野球部の子どもたち、約350人の市民が駆けつけ、スクリーンの映像越しにチームを熱く応援しました。チームは惜しくも試合に敗れてしまいましたが、最後まで諦めずに戦い抜き、準優勝に輝いた仙台育英ナインに参加者は大きな拍手で健闘を称えました。4年ぶりの有観客で大にぎわい。令和5年度多賀城市民夏祭り、ザ・祭り in 多賀城は8月26日、陸上自衛隊多賀城駐屯地で行われ、
約3万人が会場を訪れました。ステージイベントや盆踊り、自衛隊の車両展示などさまざまなイベントで盛り上がりを見せ、どの出店にも長蛇の列ができ、大勢の人でにぎわっていました。また祭りの最後を飾る花火は会場のカウントダウンで打ち上げられ、観衆を魅了しました。4年ぶりに有観客で開催された夏の多賀城を彩る一大イベントを皆さんで楽しんでいました。
暮らしの情報、市役所の電話番号は368-1141です。宝くじコミュニティ女性、地域コミュニティ化市民活動推進係。この事業は一般財団法人時事総合センターが宝くじによる収益を原資として地域活動を活発に行っていくための資源の助成を行うものです。町内会や地域団体などが地域活動に必要な備品などを揃える場合や、青少年の健全育成のためのイベント、防災備品の購入などに充てることができます。令和5年度は八幡上市町内会への助成が採択され、エアコンの購入に充てられました。令和5年度多賀コン、多賀城未来の懇談会、地域コミュニティ化広報校長係。小学校区ごとに市民と市長とが一緒に多賀城の未来を考える懇談会を実施します。創建1300年を迎える多賀城を日本一暮らしやすい町にするため、皆さんが願う理想の町を実現する方法を市長と一緒に考えてみませんか。テーマ、日本一暮らしやすい町、つなぐつなげる1300年。日時、11月18日土曜日10時から11時30分。2、11月30日木曜日18時から19時30分。対象、1、城南小学校区の市民、主な行政区、市川、浮島、城南、高崎、志比木。2、多賀城東小学校区の市民、主な行政区、笠上東、笠上西、大城東、大城中、大城西、大城南、大城北。対象地区の日程で都合がつかない場合は、対象地区以外の日程での参加が可能です。定員各回20人。申し込み方法、申し込みフォーム、電話または直接。参加料は無料です。11月9日は119番の日です。塩釜地区消防事務組合消防本部司令課、電話361-0119。近年の緊急通報ケースの増加に伴い、間違い通報も増えています。間違い通報の要因には、スマートフォンの復旧によるタッチパネルの誤操作や、衝撃を感じた際の自動通報機能、子どもが親のスマホを操作し119番を押してしまった事例もあります。間違って119番通報した場合、慌てて通話を切る人が多いですが、すべての間違い電話に指令センターから折り返しの電話を行い、異常がないか確認し、応答がない場合は消防車両を出動させる場合があります。間違えて通報してしまった場合には、慌てて電話を切らずに、間違いですとお答えください。 救急車は地域の限られた救急資源です。タクシー代わりや優先的に診察してもらえるからなどの理由での利用はやめ、救急車の適正利用にご協力ください。令和5年度多賀城市シニア園芸祭り、市社会福祉協議会、電話368-6300、日時10月12日木曜日、開会式10時、開演10時20分、終了12時30分、場所文化センター内市民会館大ホール。骨髄バンク推進月間、健康長寿化健康推進係。国内には白血病などの治療が困難な血液疾患により、骨髄移植や末梢血管細胞を必要とする患者さんが毎年約2000人います。しかし実際に移植を受けることができるのは1200人程度で、希望する方の約6割です。一人でも多くの方の命を救うためには多くのドナー登録が必要です。登録は約2ミリリットルの採血で済みます。本市では公益社団法人日本骨髄バンクを介して、骨髄末梢血管細胞を提供した人を対象に、骨髄時の提供にかかる通院、入院、または面談について1日につき2万円を助成をしています。登録方法、登録受付は予約制、希望する登録受付日の1週間前までに連絡してください。塩釜保健所、電話363-5504、献血ルームアエル20、電話711-2090、森の都献血ルーム青葉、電話738-9101、献血予約フリーダイヤル、電話0120-489-615。登録の条件など詳しくは問い合わせてください。成人男性における風疹抗体検査及び定期予防接種、健康長寿化健康推進係。風疹は成人がかかると症状が重くなることがあります。もし感染してしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。そこで過去に予防接種を受ける機会のなかった男性に、クーポンを使った抗体検査と予防接種を無料で実施しています。あなたとあなたの身の回りの方を風疹から守るために受診してみませんか。対象者、多賀城市に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日以内に生まれた方、クーポン未使用の人に令和4年6月に送付しています。実施期間、令和7年3月31日まで、クーポン券もこの日まで使えます。費用無料。持ち物、抗体検査、クーポン券、お住まいの住所が確認できる本人確認書類、マイナンバーや免許証など。予防接種、抗体がない場合、クーポン券、お住まいの住所が確認できる本人確認書類、マイナンバーや免許証など。抗体検査の結果、実施医療機関、 多賀城市、塩釜市、七ヶ浜町、利府町、松島町内の風疹抗体検査及び予防接種実施医療機関へ。乳がんセルフチェックで早期発見。健康長寿化健康推進係。10月はピンクリボン月間です。ピンクリボン活動では、早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝える活動を続けています。皆さんは乳房のセルフチェックをしたことがありますか？習慣にすれば小さなしこりを感じやすくなり、乳がんの早期発見につながります。触った時の違和感や異変で自分で乳がんを発見できる場合もあります。乳がんは早期発見できれば比較的治りやすいがんと言われてますので、定期的なセルフチェックを心がけましょう。就学時健康診断。教育総務課学校教育係。対象、令和6年4月に小学校に入学する平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれたお子さん。日程、次の通りです。場所、多賀城小学校。日程、10月16日月曜日。多賀城東小学校、10月19日木曜日。天津小学校、11月1日水曜日。多賀城八幡小学校、11月8日水曜日。山王小学校、11月21日火曜日。城南小学校、11月24日金曜日。対象世帯には9月下旬に通知書を発送しています。原則入学予定の学校で受診してください。児童手当の支給。子ども政策課子育て支援係。令和5年6月から9月分を10月10日火曜日に指定口座に振り込みます。入金の確認は翌日以降に記帳して確認してください。芸術文化協会主催第50回文化祭。多賀城市芸術文化協会。電話364-1490。日時、11月3日金曜日祝日10時から。場所、文化センター。費用無料。内容、会員による舞台部門展示部門の発表、お茶席コーナー、伝統文化子ども教室発表。令和5年度歴史講座、埋蔵文化財調査センター。市内の最新発掘調査成果古代。日時、1、10月24日火曜日13時30分から15時。内容は現在の多賀城。2、10月31日火曜日13時30分から15時。古代市川橋遺跡の最新調査成果。3、11月9日木曜日10時から11時30分。多賀城跡の最新調査成果。4、11月14日火曜日13時30分から15時。古代山王遺跡の最新調査成果です。場所未定。定員40人先着順。申し込み10月20日金曜日まで。 電話または直接、費用無料です。1、2、4は埋蔵文化財調査センター職員、3は多賀城跡調査研究所職員が講師です。労働相談窓口、県労働相談窓口、電話214-1450。県では賃金や勤務時間などの労働条件、退職や解雇など労働に関するさまざまな問題について県民の方からの相談に対応するため労働相談窓口を設置しています。相談の内容により他の適切な機関の情報提供や県労働委員会が行う個別労使紛争斡旋を紹介します。気軽に相談してください。受付、祝日年末年始を除く月曜から金曜、8時30分から17時15分です。10月の納付、収納課、収納係。納期、市県民税第3期、国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料4期。納期限10月31日火曜日。口座振替が便利です。振替10月26日木曜日、再振替は11月10日金曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト。多賀城創建1300年の音楽史レクチャーコンサート。多賀城創建1300年を迎える2024年、令和6年には8月のお祭りプロジェクトや11月の舞台劇、新作オペラなどの3大プロジェクトを筆頭に多彩な記念事業を計画しています。中でも令和6年11月1日には現在復元工事が進められている多賀城南門のある特別史跡多賀城跡を会場に、全国からのお客様を迎え、古代行事や儀式を再現し、普遍の価値と移りゆく新たな価値を融合させた式典を実施します。この式典の中では多賀城の起こりを音と色の世界を通して表現する舞台も予定しています。この記念式典を皆さんにより楽しんでもらえるよう、今年は来年11月の記念式典で演奏予定の世界最古のオーケストラともされる雅楽や、クラシック音楽の始まりとも言われているルネサンス音楽などをガイドトークとともに皆さんへお届けするレクチャーコンサートを開催します。多賀城が創建された奈良時代にはどのような音楽が奏でられていたのでしょうか。はたまた西洋音楽の始まりは。そんなことがこのレクチャーコンサートを通してわかるような内容となっています。多賀城創建1300年記念事業を100倍楽しむためのレクチャーコンサートとなっておりますので、ぜひご来場ください。日時は10月22日日曜日、15時開演となっています。会場は市民会館大ホールです。歴史の風147、文字が語る古代多賀城。その1、古代の石彫。7世紀になると天皇や貴族を中心とした律令に基づく支配体制が始まり、国や軍といった行政組織が整備されました。この律令体制下では人も土地も
天皇のものとされ、それらを管理するための帳簿を作成することは各国府府の役人の重要な仕事でした。陸奥の国府が置かれた多賀城でも多くの役人が筆を手に働いていました。多賀城跡やその南面の山王遺跡、市川橋遺跡の発掘調査では、日々の仕事で役人が記したさまざまな資料が見つかります。人民や土地を把握し、記録する戸籍、慶長もその一つです。戸籍とは、公的な他、区分田を割り当てるために作られた人民の基本台帳で、6年に一度更新されました。一方、慶長は、用、労役の代わりとして納める布、徴、諸国の産物、造用、1年間で定められた日数を課せられる労役、これを取るための毎年作成される台帳で、この2つを合わせて石帳と呼びます。多賀城市内の発掘調査では、これら石帳の一部や石帳を作成する前段階での文書などが見つかっています。発掘調査で見つかるのは、漆の作用で土中でも腐らずに残った漆紙文書です。役所が漆工房に払い下げた保護紙を漆容器の蓋紙として使用し、漆が染み込んだことで偶然紙が保存されたものです。それらを読み解くと、当時の人の名前や家族構成のほか、律令国家の税制といった国の仕組みなど、さまざまなことを知ることができます。連載、多賀城創建1300年に向けて、多賀城南門復元の今、第43回、築地塀の搬築作業が始まりました。多賀城南門の両脇に取り付く築地塀の復元工事の中で、搬築作業が本格的に始まりました。搬築とは、土を何層も強く突き固めて積み上げる工法で、1ブロック約3メートル ×2.7 メートルの範囲の中で、1層ずつ突き固めていきます。1層あたりの溶土量は約1トン。溶土混合作業に約1時間。溶土搬入に約1時間。突き固める時間に約1時間かかり、1日で2層ずつ作業が進む形になります。現在は、南門東側の築地塀の1ブロック目の作業が進んでおり、約 1.8 メートルの高さまで突き固められています。今夏の猛暑の中で、現場の職人たちが一生懸命に作業を行っています。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術、プロが作る手作り鮭フレークで食べる朝ごはん、11月5日日曜開催の食育講演会講師、高橋真希さんのおすすめ朝ごはんを紹介します。作り置きをしておけば朝の準備も楽ちん。捨てがちなカブの葉も有効活用できます。お弁当やおにぎり、チャーハンやお茶漬けにアレンジしても美味しいですよ。手作り鮭フレーク。材料、塩鮭2切れ。カブまたは大根の葉 50g、 ごま油小さじ1、塩1つまみ、調味料酒みりん各大さじ1、 醤油小さじ1、白いりごま大さじ1。作り方。1、鮭を少なめのお湯で3、4分茹で、皮と骨を取り、粗くほぐす。2、かぶ、または大根の葉をみじん切りにする。3、フライパンにごま油を熱し、煮を炒めて塩を加える。4、酸に1と調味料を加え、水分がほとんどなくなるまで炒める。5、火を止めて、白いりごまを加えて、さっと混ぜたら完成。調理のポイント。風味よく仕上げたい場合は、血合いの部分を取り除いてからほぐしましょう。鮭を炒めるときは、入りすぎないことが身が固くならずしっとり仕上がるコツです。保存、冷蔵で1週間、冷凍で1ヶ月目安ができるため、安いときにまとめ買いし、ストックしておくと便利ですね。暮らし健やかに。運動の秋。運動は意識から。過ごしやすくなるこの秋から体を動かしてみませんか。定期的な運動は検診結果の血圧や脂質、血糖値に改善効果があります。まずは生活の中で体を10分多く動かすプラス10から始めましょう。例えば、外出先で階を移動するとき、エスカレーターやエレベーターではなく階段を使う。掃除機をかけるとき、肩を大きく動かすようにする。椅子に座るとき、スクワットをするようにゆっくり5秒程度時間をかけて座る。日常の動作がちょっと意識するだけで体を動かす機会に。有酸素運動と筋力トレーニングが週2回以上できるとなおグッドですよ。10年後、20年後の生活を見据えた健康づくりをこの秋から始めましょう。問い合わせ、健康長寿課保健予防係。
10月の相談窓口、市役所2階市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時。生活相談窓口の紹介です。人権相談、16日月曜午前10時から正午、午後1時から3時。差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、10日火曜午前10時から正午、午後1時から3時。公共機関の苦情や要望です。法律相談、18日水曜午前11時から正午、午後1時から4時。弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分。各地域包括支援センターで。中央地区、電話368-6350。 西部地区、電話309-3950、東部地区、電話363-4055、成人健康相談、17日火曜午前9時から11時15分、市役所201会議室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿化へ。多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話368-1021。基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話368-9887。桜木保育所、電話794-7253。子育てコンシェルジュ何でも相談、16日、23日、30日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085。児童生徒の不登校悩み相談、面接相談、火曜午前10時から午後3時。電話相談、平日午前10時から午後4時。市役所5階、青少年育成センター。電話368-2457。女性の相談、14日29日土曜、 DV やストーカー被害、多賀城交番、電話362-1934。母子父子家庭などの特別相談、19日木曜、宮城県母子父子福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、相談支援事業所けやき、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分、児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、18日11月1日水曜午前9時から11時30分 HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。続いて休日の診療です。内科、小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分、午後1時から 4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター。電話366-0630。歯科日曜祝日、午前9時から午後3時。10月1日、多賀城市東田中の岡田歯科医院。電話368-5904。8日、塩釜市泉沢町の泉沢歯科医院。電話363-2306。9日、利府町加瀬の安倍歯科医院、丘の上の歯科医院。電話356-1033。15日、七ヶ浜町塩見台の川口歯科医院。電話357-6099。22日、七ヶ浜町小豚浜の塩見台歯科医院。電話357-5603。29日、松島町松島の松島医療生協松島海岸診療所。電話353-2717。宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119、プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000、プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。令和5年8月末現在の人口と世帯数です。人口は62,209人、世帯数は28,324世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。